新感覚ボードゲームバラエティボドバラ。皆さんお久しぶりです。親知らずを抜いたら口から変な音が鳴るようになった MC ヤンです。
みんなたくさんのチョコ手紙ありがとう。MC 大橋です。
そんなあったんですか？
ありました。
あったじゃないですか。リスナーの方から
あったと思いますよ。
いや、さすがですね。
僕はまあ食べてないですけど。まあっていうか、まあもう2月も後半です。
そうですね。
ちょっとまあちょっと申し訳ないですけど、いっぱい空いちゃいました。
そうですね。だいぶ皆さんと本当ご無沙汰ぶりですけども、3週間ぶりぐらいですかね。
3週間も空いちゃったか、
うん、しかもね、最後に撮ったのがマダム会ゲスト会でしたからね。
第1回あれいつだったっけ。
あれ1月末ぐらい。
そうですね、1月末ぐらいじゃないですかね。
あれ楽しかったな。
そうですね、マダム会やっぱり反響がすごくて、まあ、僕ブログの方とかで DL 数とかをまあチェックしてるんですけど、うんうん、今までにないぐらいのダウンロード数来てましたね。
まあ、でも内容を聞き直すとちょっとひどかったかな。ちょっと下ネタすぎて、まあ、確かにまあ指摘もありましたけど、
はい、
まあ、それはまあコロコロボンボンレベルっていうか、うんこうんこ言ってるようなもんですよ。
あ、まあそうですね。
あれをうちらと思われたら困るということ
で、そうですね。本来はまあアカデミックなポッドキャストですからね。
ちょっと今日はちゃんとやっていこう。
まあね、あれもマダムのせいということにしておきます。
そうね、マジカルマダムとか言っちゃった。
ゲストに来てもらっておいて。
まあでも僕が来てほしいんですけど、まあとりあえずでもまあ今日は本当久しぶりすぎて、
はい、
本当ノープランで。
あ、そうですね。
なんかありました、この3週間。
いや、まあなんかいろいろありましたけど、まあ、さっきも言った通り、僕昨日親知らず抜いたんですよ、うん、で歯抜くこと自体が人生初経験で、そもそも麻酔打つのすら初めてで。
マジか。
だからちょっとすげえ怖かったんですけど、うん、経験してみたら意外とさらっと終わり、痛みもそんなになく、
うん、
それよりも気になるのが、こう今まで全部あった歯が1本なくなったことによって、こう息を吸い込むと、うん、なんですかね、そのない歯のところに変な空気がこう入ってくるんですよ、
うんうんうん、
それでなんか飯食ってるとピュッピュッみたいな音が鳴っちゃって、なんかもうそれが気になってご飯に集中できないっていう。
そんなことあるんだ。
いや、もうびっくりしました。だから
俺抜いたけど別にそんなピュッピュ言わない。病気なんじゃない。
新手の
病気でしょ。
新手の病気かもしれないですね。
絶対病気だよ、もう死ぬよ。
本当にいろんなところがダメになりすぎて。
てか、なんで抜いたの。虫歯。
いや、まあ虫歯、あり手に行ってしまえば虫歯ですね。
あ、まあ親知らずは虫歯になりやすいから。
そうですね、今までむしろずっと健康でいた方が不思議なぐらいの感じですけど。
いやー、それ大変でしたね。一本だけ抜いた。
一本だけっすね、片方だけ。なんかほんとバランスが
悪い。上でした。
上ですね。
あ、なんか下がすげえ痛いらしいから。
あ、そうなんですか。
なんか上は結構すんなり抜ける人が多いんだけど、下はなかなか大変みたい。人によっては
僕結構骨丈夫なんで、すげえ抜くの手こずってました。あれとかずっと言ってて。
ペンチで引っこ抜く系。
ペンチで引っこ抜く系でしたね、おそらく。
ピンチで引っこ抜けない系の人は引っこ抜きつつ、でんのこみたいなので歯を半分にしたりしつつ。
おお、怖っ。
めちゃくちゃ痛いらしい、麻酔してても。
それは恐ろしい。
ということで私は、
はい、
仕事しかしてなかったですね。
あ、ほんと忙しかったみたいですね。
まあ、今もまだちょっと忙しくて、ほんとね、何が大喜利だと。俺は忙しいんだみたいな。
そんな忙しかったんですか。
なんかなんだろう、まあ、ずっと平日はまあ朝から晩まで撮影をしたり、
うん、
編集をしたり、土曜日も土日も撮影が入り、
お
金曜日の夜にいろんな仕様をもらって、月曜日までによろしくみたいな状況があったり。
それなんか急に入ってきた。
急に入ってきたやつもあるね。
うん、
まあもう告知していいのが何個かあるんですけど、
うん、
まずみんなの歌が、
はいはいはい、
4月から放送されるのを作ったと、
うん、お、
またタイトルもそのうち言いますけど、
うんうん、それなんかアニメーション的なあれなんですか。
アニメーションです、
うん、
どれぐらい入ったかな。2ヶ月弱ぐらいずっとスタジオでちょこちょこちょこちょこ粘土動かしたりとかしたり。
お、
でもう一個がワクワクさんいたじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ワクワクさん卒業したじゃん。
そうですね。
卒業した後の後釜の番組にちょっと関わっておりました。
あ、なるほど。
ものづくり系の、
うん、
それが今ちょっと結構大変な、
なんかあれ聞くところによるとゴロリが無職っていう
ゴロリね、俺でもあんまりワクワクさん世代じゃなかったからな。
ノッポさんですか、
うんうんうん、じゃあこぼれてどっちだった。
僕は両方見てました。ノッポさんもワクワクさんも。
いやでもすごいよね。
何が
そのさ、どっちもさ20年以上やってるじゃん。
はいはいはい。
ヤンさんがさ、なんだろう、明日から20年間ワクワクさんよろしくって言われたらすごい複雑な気持ちだよね。それ嬉しいっちゃ嬉しいけどさ。
まあでも逆に言うならもう20年飯には困らないと
思う。でも多分やる、本当はやる方はそういう風には多分言われてないと思うよ。
あ、
20年間よろしくなんて絶対言われないと思うから、
とりあえず1年、
とりあえず1年とか。でも結構悪かったらすぐ変える番組多いからさ、 NHK と
か。あ、そうなんですか。
1年ぐらいで打ち切りやった番組もあったからな。
へえ。
携わってましたけど打ち切り。いやでもそれでもすげえなと思って。てかあの人まだ50歳ぐらいだったんだよね。
あ、もうそんな言ってました。逆に、
いやでも50代ぐらいでってことは、でもやった時はね、うちらと一緒ぐらいの年ってわけじゃん。
そうですね。
いやなんかすごい、なんか
逆にこれからの人生どうしていくのかすごい気になりますよ20年ワクワクさんとして。
まあでもいろいろあるんじゃない、本出したりさ。
なあ、ワクワクさんの暴露本、
暴露本ゴロリ、ゴロリとの
なんか確執みたいな
のが
あるかもしれない。
いやそれがちょっといろいろ忙しかったんですけど、まあ、ちょっと落ち着いてきたんで今日は
収録ということで
収録してやろうかなと。で今日も、まあ、せっかくの休みなんでね、
はい、
このあと家族でアンパンマンミュージアムに行くんですよ。
おお、アンパンマン。
だからこんな収録早く終わらせて僕は行かなきゃいけないんです
もう何やってんのと、
まあ、一応ね、まあ、途中で合流みたいな横浜で、はい、まあ、あるんですよね、アンパンマンミュージアムというところがね、
うん、
いやでもなんかこのずっと今まで土日、結構土日もずっとなくてさ、
うん、
やっと空いた土日、まあもちろん家族のために時間使いますけど、
うん、素晴らしい。
結構疲れますねやっぱ
え、まだ始まってないのに、
ってないのに。いや世の中のパパよくやっとるなと本当思うわ。
あ、家族サービスをね。
だって多分俺より大変な仕事してるじゃん多分みんな会社。
まあそれは分かんないですけど、大変な人もいると思います。
みんな大変な仕事をさ平日5日間やって土日休みたいと思ってても、なんか結構ねツイッターとか見てるとみんないいパパしてるんだろうなっていうこの匂いが感じられるわけです
よ。ああ、
ヤンさんちゃん子供とかは
まだまだ早いっすね
まだ早い。
なんかその子供を遊ぶことイコール自分の楽しみにつながってると最高ですよね。
そう、もうちょっと大きくなってくれればねボードゲーム一緒にできるかなって。
なるほど。ヒーロースケープ一緒にやってつって、
そう、
もう今はわーっつってねぐしゃぐしゃにするだけですからね。
なんかぶっ壊されそうになるからねあのなんかでも大喜利やってくれてるイタチさんいるじゃないですか、
はいはいはい、
イタチさんがやってるブログ見たことある？
ああ、
きっとボードゲームっていうタイトル。
ほうほうほうほう。
で毎回ねブログのエントリーのタイトルが僕と息子とパンデミックとか、確かそんなようなタイトル
ですけど、はいはいはい、
いやもう家族でねめっちゃ楽しそうにやってんなっていうのが、まあもう嫁さんがもうこんなゲームしないプンプンみたいなそういう感じとか
いい、ね、
ボロ勝ちしちゃって、いやいいなと思って
微笑ましいですね。
本当に人の家族見ると羨ましさしか出てこないいいな、マダムの家いいなヤンさんちいいな
でこの間ちょっと話あれかもしれないですけど、あのこの間マダムの奥さん と一緒に遊びに行ったんですよ。
見たよ、フェイスブックで見たよ写真でしょ、はい、
ロボットレストラン、
ロボットレストランね。
でそれで、まあ、僕は初めてそのマダムとマダム、うん、マダムマダムが、うん、あの一緒にいるところを見たんですけど、
う
ん、
どうだった。
え、なんかお母さんの言ってることが分かりましたね。
沸点低いでしょ多分。
沸点低いっていうか結構2人で喋ってんなと思って。
そう、2人で成立してんだよ。
すごいですよねあの感じ。
いや本当すごいとしか言いようがないよ。
なんか僕なんかは逆に、まあ、家にいるときはもちろん
まあね
喋りますけど、外に出るとみんなの目とかもあるんで、なんかちょっと外の自分になっちゃうから、うん、あんまりこうなんだろう、家での自分とはやっぱギャップがあるんですけど、 なんかマダム見てたら割とすげえ普通に喋ってて、
キャハキャハキャハキャハ、
仲のいいカップルみたいな感じの、
うらやましかったでしょ。
あ、こういう感じなんだと思って、
俺の言ってることが分かった、
分かりました。
そうなんですよ、好きになっちゃったかもしれないからね
え、どういうことどういうことですか
いや、まあそれぐらいのインパクトがありましたよ、マダムの奥さんとというか、まあ、あの2人に関しては。
そうですね、
ええなあっ
ていやいや、そんなね、
まあだからね、まあいいや、やめとく
そういうことですぐ下ネタになってくる。あ、そう、ちょっとアカデミックなポッドキャストですから、
すぐ寝取られとか言い始める
まだそこはセーフじゃないですか、
寝取られ
セーフ、 NTR まではセーフじゃないですか。
そう、ね、だいたいそう、ああいう人妻を見るときのたしなみ方の一つとして、こう寝取られ紳士としては基本的にあの人は自分の元カノだみたいな目線で見るとすげえ面白いですやんないですか、やんないですか、
やんないです、やったことないですね、
まあ、そんなにやっぱ親しくないからさ、それねちょっと若干敬語とかよそよそしさあるじゃん、
はい、
このよそよそしいのは昔付き合ってたけど今別れてて他の男性とよろしくやって仲良くやってるこの感じのぎこちなさがゆえにみたいな感じで接するとすげえ面白いなんかすごいワクワクしてくる。
マジっすか、え、ちょっと大丈夫っすか、そんなこと言っちゃって。
大丈夫でしょ、
身の回りの女性がちょっとおはさんの付き合い方を変えるかもしれない。
もういいですよそんなのヤンさんの奥さんもそういう目線で見てましたまあそれはまあ
まさかの
いや、そういう楽しみ方すると面白いっていうね。
なるほど、人生の楽しみ方の一つのメソッドですね。そうそう、うん、いろんな楽しみ方がある。
どうなんだろうね、これは分かるやついないかな。
え今のですか、
うん、
いやさすがに
いないかな、あんまり
さすがにとんがりすぎだ
まあそういう面白さが、まあ、あるという。
まあまあ
もう雑談ばっかで
まずいですね。
いや全然いいっす、いいっすか、適当でいいっす今日は。
あ、もう適当な感じで、
ちょっとほんとね分かんなくて、もうエンジンのかけ方が、
あ、まあ久しぶりすぎますからね。
そう、もうしかもほんと今日ほんと何にも考えてきてないからさ、まあ、大喜利はやりますけど、
はいはいはい、
あ、そう、 iTunes ミュージックストアでついにレビューが来ましたね。
あー、そうですね、レビュー来てましたね。
書いてよ、
いや、いや俺も
さ続きで書いてやる。
あ、お、あ
の、ソラシドアオイの続きで。
なるほどね、続きという体で、
いろんな膨らませ方ある。
本当、ね、何名かね、リスナーの皆さんからも
書いてくれたよ、
書いていただいて本当にありがとうございました。
でも佐藤さんとコージーさんが書いてくれたんだよ
ね。そうですね、もう涙流しながら読
む。ソラシドアオイは俺だけど自分でレビューを書く
これ新しい試みですよ。
しかも小説っぽくなってまあ見てない人は本当見てもらえると
力作です。
力作だったかな、結構面白いでしょ。
力作だった
ミキプロにちゃんと採用したからね。
これ知らない人が見たら大丈夫かこいつって思われるレベルの
でもなんかあの手のレビューはありだよね。多分もっとみんなこうあそこに創作意欲をぶつけてほしいかもしれない。
あの Amazon レビューとかですげえ秀逸なやつあるんですよ。
あるあるある、
あれに近いものを感じましたね。
だからヤンさんの次のあれの続きの手で買ったの、祖父の書斎に10年ぶりに入ったみたいな、なんかもうなんか
時間が経過してる
って、すごい経過してるみたいな。
なるほど、
でもいいし、
なるほど、
全然違うところからつなげるとかさ。
そうですね、ちょっと
パルプフィクションとか見たことあります、映画の。
あ、ないです。
タランティーノの、
ないです。
クエンティン・タランティーノ、あー見たことない。なんかあれも4つぐらいの4人ぐらいの主人公がいて、まあ、映画は2時間なんだけど、全然違う時系列、まあ、その時系列だったり場所だったり全然違うところのいろんな主人公たちが、まあ、ギャングやったりなんかやったりとかいろいろやってるんだけど、最終的にこう全然関係ないストーリーがだんだんこうつながってくるみたいなのがあったり、あと劇団ひとりの影日向の作は読みましたか。
ああ読んでないですね。
あれもすごい面白かったんですけど、
ほうほう、
多分でも2時間ぐらいで読める。
あ、そんな、
2、3時間ぐらい、結構分厚いけど文字が大きくて読みやすくて、あれもなんか全然年代とかもこっちの主人公、最初の主人公確か例えばぐらいになっちゃうかもしれないけど、うん、20歳ぐらいだったのが次のこっちではなんか全然ホームレスのジジイになってる。
へ
ー、で脇役でちょっと出てくるとかね。
あーなるほど、いろいろなんかクロスオーバー
してる、まあ徐々的な順番ではないんだけど、それぞれはこうバラバラになってるんだけど、こういろいろいろんなお話がだんだん一つになってきて、最後はなんか
感動のフィナーレ。
あああれですね、ゲームで言うなら428みたいな感じですかね。
それやってないお互い噛み合わないこれね、
でもなんとなく分かりました、言わんとしてることは。そう、
ボードゲームおっぱいとかだったらね、ここら辺2人とも知ってるんですよ。
あ、確かに、
まあ、あのお二方は博識ですから、
ね、学がないから
な。僕らもうあの一点突破なんで、
学がないことで有名なポッドキャスト
アカデミック言うてたのに
ということで、
はい、
レビュー来たんで、みんなもそのレビューを見ると同時に創作意欲をかきたてられた人はぶつけてほしいと。
そうですね、あそこもあれさ、ボドバラのレビューが一つのコンテストの場みたいな感じですから、
ね、そう、あれ長文大喜利だよね。
長文大喜利、
どう自分で流れ作ってどう固着地すんのみたいな、
うん、
なんだろう、オリンピックみたいなもんだよ走り幅跳びみたいな。
なるほど、
フリースタイル走り幅跳びもうどういう風にトラック走ってもいいよみたいな何周でもでも着地だけはもうなんかわみんなが納得する形で着地してくれればみたいな。
なるほど、これ新たなエンターテインメントとして面白いですね。
でもなんか自分のとこ、自分のさ、自分のつか自分のボドバラのページに自分のレビュー書くわけじゃん、
う
ん、
はい、
まあ、他人のとこにも書いてもいいかなって書こうと思ったんだけど、結構になんか荷が重いというか、人様のとこのレビューにさ文章載っけるわけじゃん、うん、
あ
これすなんか変に滑るわけにもいかないし難しいなと思って書いてないんだけど、
うん、
その中書いてきた佐藤さんとコージーさんは ある意味すげえなと思ったけどね
まあやっぱり1個目があれだったんでハードル下げてますからね。
そうか、
まあ、上げてんのかな逆に
そうだって、もしねあれで失敗してたらね、思いっきり人の顔にうんち塗りつけてる
よ俺ら逆に言葉なりだったらうんち塗りつけていいやと
思って、ね、そういう気持ちで塗りつけてくれれば一番いいよね。
そうですよ、僕たちはもう何度も受け入れますから。
そうそうそう盛り上がることが大事ですから。
そうですそうです。
レビューがね1個もなかったので寂しいなと思って自分で書いたら、まあちょっとああいう反応もあったんで、
うん、
なんかでもツイッターでもレビューおもろいみたいな若干そういう書き込みもあったり、
はいはいはい、ありましたね。あ、そう、この間またちょっと佐藤さんの話になっちゃうんですけど、うん、あの聞きました。
何を？
BBB の
BBB って何だっけ、
あーボソボードゲームボードに、なんと佐藤さんが
出てた、
まあ、出てたっていうか、
あ、まあ、聞いてないかも。
佐藤さんの声だけ、
へー、
一瞬、
なんで、
いやなんか
巡り合ったのか、
コースさんと一緒に遊んだらしいんですよ。でその時にちょっと声、佐藤さんの声を入れてこのボードゲームポッドキャスト界隈で初めて配信しますみたいな感じで、うわやられたと思って、
撮られたみたいな、
撮られたみたいな本当に
え、どんな声でした？
いや、
いい声でしたっけ、
意外といい声だったっていう普通に
いい素材が撮られた
と。でそれを聞いて思ったのが、もう僕ツイッターにもちょっと書いたんですけど、うん、ボドバラリスナーの人って実は関西の人が、
ああ多そうだよね、
多そうですよね、うん、
多いだろうね。
逆に関東の人全然聞いてないみたいな。
いやちょっとはいるでしょ、
ちょっとはいますかね。僕たちの友達以外でいますかね。
タンバリンさん、
あ、タンバリンさん関東でしょ。
なんかゲーム会やってるっぽかったよ、都内で。
あれそうでしたっけ、なんか
違った、
やってるなと思ったんですけど、僕あら、な、勝手になんか名古屋の方だと思ってたんですけど、
いや、こっちこっち、
あ、こっちですか。
おお、今度行きましょう。
そうですね、じゃあぜひ殴り込みさせていただいて、なんか親子向けのゲーム会やってるって言われまして、
うん、
僕
行けたらいい、
まだ子供いないですけど、
じゃあ作りながらそれ、まあ、今作りますちょっと待ってください
入場条件親子は、
そうですねこのティッシュの中に入ってます
いやいや、それ赤いやつですよ
ごめんなさい、ほんとごめんなさい、こういうことやめましょう。
そうそう、ちょっとね、今日はそういうのなしでいきましょう
あ、でもそう、リスナーの中に多分前、女がいないとか言ってたからかもしれないけど、
はい、ありましたね、反応
あったよね。
はい、ラピュタはあったんだ的な、本当に
女の
子、でも、あの人本当に女性なのかどうかは、
いや、でも多分人妻っぽかった。
あ、人前そこまでわかるんですか、
う
ん、
すげえ調べたから
めちゃめちゃネットストーカーじゃないですか
そう、まあそうね、例えばそういう言われ方もあるかもしれない
ある一面だけ見たらね、
そうそうそう、
なんかね、あれですよね、彼氏にするならってやつですか、ね、
あ、そうです、
彼氏にするならオハさんで、うん、旦那にするならヤンさんかなみたいな。
どうなんだろうね、それどういうところでその壁ができるんだよ、
まあ、やっぱりオハさんの方がちょっと危険な感じで、
俺の方がでも生活力あるよ多分。
どういうことですか
解消が。
ああ、まあでも僕ご飯とか作りますから。
家事なんか作んなくてもいいんだよ男。なんかそんな見たことあるよ。
何ですか。
なんかの記事で男はがこう家事とかご飯いっぱいとか作ってる家庭より男はそう飯とかそういう家事は一切しないみたいな、でも力仕事はたまにやるみたいな、そういう家族の方が、セックスの回数が多い。
いや間違いないです。
いやなんかね、そう多分、まあ、でもこれアメリカの家庭のちょっとした統計らしいんだけどね、
は
い、
ほうほうほう。
なんか単純にやっぱ男らしさとか、
まあ、そうですよね、
そういうのになってくるのかもしれないけどね、うん、男らしさ女らしさってあんま言いたくないですけど、
まあでもそうだと
思います。結局はあるっちゃあるからさ、
うん、やっぱ友人の話と聞いててもそんなんはもう三つ指つかせてだろみたいな。
え、じゃ誰それ。そんなやついんの。
会社の上司なんですけど。
マジで。
僕はちょっとあの飲み会の時とかに、あ、ちょっと遅くなるからちょっと奥さんに連絡入れなきゃみたいなことを言ったら、そんなんいいんだよあんなもんみたいな。
上司が
そう、そんな三つ指つかせて待たすときゃいいんだよ。
実際はどうなのそれ。やっぱ奥さんの方が強いわけだよね、ヤンスさんちは。
いやいやいや、そうとは言いませんけど、やっぱり僕としては尊重してますから相手のことをね。
紐でしょだって。
で2秒もない。
紐みたいなもんでしょ。
まあまあ間違ってますよ。あるまず一つの側面から見たらそうかもしれませんけど、
まあ僕も紐みたいなもんですけど。
そうなんですか。
占いに行ったらなんかね、あんた立派な紐になるわよって。あんた地獄に落ちるわよみたいな感じで言われて。
いやそれはもうすごい当たる占い師さんじゃないですか。
そう結構当たるんだよね、
新宿の
方で。なんかね、いや俺も友達に連れられてたんだけど、青物横丁
お
品川駅から、はい、まあ、都内の話になっちゃいますけど、はい、品川駅から一本隣に行ったところに、なんか土佐料理、
うん、
土佐家庭料理、まあ、なんか龍馬の絵がバーンって置いてあるんです
よ。えそれ四万十じゃないですか。
あそうそうそう、あそこのこううちらだけで盛り上がっちゃったあそこにお母さんがいるわけですよ、
はいはい、はい、いますね、四万十の母が、
うん、でたまに出てくるの。普段、まあ、はいはい、結構ご高齢なんであんまり厨房とかそのお酒持ってきたりはしないっていうか、そもそもあそこ自ら酒を取りに来いぐらいの感じの適当な店だけど、
うん、そうですね。
なんかもうあらかじめ電話で予約しておくと、ばあさんが調子いい時に、
うん、
名前と生年月日で占ってくれる、
はいはいはい、
やったことある？
あれ、あ、僕はないかな。あの会社が実はそこの近くなんですよ、うんうん、で会社で割と飲み行ったりするんですけど、友達とかはやられてました。
当たってない。
当たってないか。いやなんかそれも、もうあんたこのままだと結婚できないわよみたいな、そういう感じのあれだったんで、まあ、当たってるかどうか分かんないですよね。
なんか友達の女の子とかと言って、その女の子がもうそろそろ結婚するかもみたいな、
うん、
っていうことも伝えて、その相手の生年月日とかいろいろやったら、あ、これはあんたこの男とは付き合わない方がいいとか言われて、いきなり、でその半年後その彼の浮気が発覚みたいな。
あーおー、まあ、でもそれ結婚するかもってなってたんですよね。
なってた。
でその時もう激怒じゃないですか、言われたら、ね、何あのババアみたいな。
そうだけどね、実際こうなっちゃったからね。
まあそうですね、当たっちゃいましたね。
雑談ばっかだもん。
てかあの四万十の話ちょっとしたいんですけど、
あ、いいですよ。
あそこで飲み会やった時にびっくりしたことが一つあって、うん、だいたいコース宴会コースってやると最後に締めで、まあ、雑炊とか、うん、まあ、鍋だったら雑炊とか、まあ、ご飯物ってよく出てくるじゃないですか。でまあその四万十もそれに漏れず最後にご飯物が出てきたんですけど、うん、その出てきたのが丼に並々盛られた白米の上にご飯ですよが乗ってたんですよ。え、こんな飲み屋あるって思って。
いやまああそこほんと適当だから
びっくりしましたよね。それ
だって4000円ぐらいで飲み放題のコース料理みたいな感じでしょ。
そうですそうです。
で酒適当に持ってけって感じじゃん。
そうですね、
ビール継ぎ放題、日本酒、うん、焼酎適当にカウンターから持ってけみたいな。
そうですね。
で飯は肉じゃがだったり。
マジ適当だ。、ま
あ、うん、しかも別にすごい美味しいわけでもないっていう。
びっくりしましたよ本当。
まあね、ああいう店もあるんでしょ
う。まあそうですね、
東京はいろいろあります
ね。いろいろありますね。
まあそういうことで、
はい、
一旦大喜利行くか。もう30分経ってる。大丈夫かこれ。
やばいやばいやばい。 世の中で一番かっこいい人間って何だと思います？それはね、大喜利をクールに決めるやつのことです。ボードゲーム大喜利ボドゲリ
ー。大喜利いきますよ。
はい、
いきます。ゲーム界にて、うわーこいつふかしてるな、どんなやつ？
あーなるほどね、こいつふかしてるなと。
ふかしてるな、
なるほど。
あ、でもこれはやりやすいんじゃないですか。今回でも全部やりやすいやつを持ってきたので。
まあでもこれ、あ、なんかあるあるになっちゃいそうだな。
いいんじゃない？
いいっすか。
いいじゃない、行きましょうか。
よくあるあるある。
ゲーム界にて、うわーこいつふかしてるな、どんなやつ？
いや俺マジびっくりしたんだけどさ、こないだマジ天宝で中連上がっちゃってみたいな。
ゲーム会か、まあ、このマージャンネタね。
マージャンネタ、
マージャン好きですけど、ボードゲーム、ボードゲーム好きの中にはマージャンを敵対視してるやつもいますから、
ね、あー本当ですか？
いやいるよ、日本でボードゲームが流行らないのはマージャンのせいだって言ったやつもいるから。
あ本当ですか、うん、へえ。
そのあんなもんがあるから、
あマジ
大人が集まったらボードゲームじゃなくてマージャンに行っちゃうんだみたいな話もあるから。
マージャンはやっぱもうボードゲームの一つとして僕の周りでは全然たしなまれてますけどね。
まあ、たしなまれてますけどね。うちも家族でもするし、
うん、家族でも、
おまあ親父がたまに、
はいはいはい、
実家で、
うん、
まあスタートラインが違うとか僕は大好きですね。人生を表してるなと
思う。え、どういうことですか？
その持って生まれた素質ってやっぱあるなっていう。ハイパイがさ、
あ、はいはいはい、
だってハイパイと自分のツモジュンってもう最初の時点でもう人生が決まってるじゃん、
うん、
泣いてもまあその分岐じゃん、
はいはいはい、
そのありとあらゆる分岐をから導き出しても手が作れない時もあるわけじゃん、
はい、
麻雀って。そこが面白いなと僕は思います。
うん、
だから負け第一手から降りるってよく言うけどさ。
ほうほう、そんなの
あるんですか？あるあるある。
へえ。
だからこれをすげえ頑張っても、頑張って頑張ったら多分ピンフタイヤをうまくいってみたいな、リーチとか、うん、それをこの点数のこの状況でやるのはないなっていう時はもう1打目からど真ん中から切っていきますよ、ドラとか。
ほう、僕はそんな打ち方まで到達してないですね全然。
でもその点数とかいろんな状況見てよ、
うん、分かんないですもん第1打目じゃ。たとえもう8、9杯になってようが、
まあでもそれあえてそこは酷使にもなるかもしれんしとか、うん、変なチートいけるかもしれんしくような感じでドラとかど真ん中が切るのは、
うん、
僕はやりますね。
なるほど、
まあそんな話は
麻雀のでした。
まあ好きですけど。
まああるあるになってしまいましたが、
ちょっとじゃあなんか言ってみるか俺も。
お、いきますか。
ゲーム界にて、
ゲーム界にて、うわーこいつふかしてるな、どんなやつ？
うわー久しぶりにダイス振ったわ、もう最近女しか振ってなかった。ふかしてるでしょ。
なるほどね。ちょっとミサワ的ですね。
まあでもミサワでしょこれ。まあミサワだからみんな大好きだよこれ。
なるほどなるほど、
いけんじゃない？
ミサワって言われると急に来ますよね、
うん、もう多分ねめちゃくちゃあると思う。
そうですね、
もうじゃあすぐミサワでいいよもう。ゲーム界にて、うわーこいつふかしてるな、どんなやつ？
うわもう最近俺1位しか取ってねえわ、たまには4位の景色とか見てみてえな。
うん。うん、もうちょっと期待したまわったな。
いやマジっすか。
もっといいミサワあるでしょ。
もうちょっといきます。
まあミサワじゃなくてもいろいろあるけど、
うん、
ミサワじゃないやついきます。
お、ゲーム界にて、うわーこいつふかしてるな、どんなやつ？
サイコロっていうのはね、サイの骨から削って作ったことでサイコロって言うんだよ。
え、そうなんですか？
嘘です。
なるほどね。
まあでもちょっとこれは
下がぶってんなと、
嘘ですまで入れなきゃ理解できないようじゃ俺もまだまだだったな。
ちょっと今信じかけちゃいました。なんか博識なやつなのかなってちょっと思っちゃいました。
いや嘘だと思いますよ。サイコロって日本語でしょ。
確かに。確かに。
お前はバカか。
ダイス、ダイスです、ダイス。なるほどね。
もうちょっとぐらいあるんじゃない？
もうちょっとぐらいいきますか。
まあ時間ないから俺が。
お、
もう一個いこう。
お、いますよ。ゲーム界にて、うわーこいつふかしてるな、どんなやつ？
あー久しぶりにフリーゼ殴りてー。 なるほどね。
これね。
なるほど。
これ三沢ですけどね。
まあそうですね。いやでも面白かった。フリーゼちょっと面白かった。
フリーゼ殴りてえ。
そんな殴ってたのかな。なんか
久しぶりに。
お前どんな立場だよ。
殴れる距離にいるんかいって感じもある。いきます。
はい。
次の問題です。魔王復活の兆し。
おう。
深夜の公演でボードゲーマーは何をつぶやいた。
どういうことや。
これはまあ言ってみれば中二ですよ。中二じゃないですか。
なるほどね。
もう主人公になった気持ちでいきましょうよ。
なるほど。ボードゲーマーと魔王ってどういうことだ。
まあまあ、このお話はこうボードゲーマーが多分世界を救う話なんじゃないか。
なるほど。
なんか遊戯王的なさ、なんか能力でもあるんじゃない。じいちゃんからもらったペンダントが。
なるほど。
すごいことになるみたいな。
いいですよ、
いきます。魔王復活の兆し、深夜の公園でボードゲーマーは何をつぶやいた。
ついに奴が目覚めたか。俺もいよいよミープルから人間に戻る時が来た。
お前ミープルなの。ミープルが置かれてる
公園の止まらない。お前ミープルだったんかいって。
そう、それ絵が思い浮かべれて結構やるじゃないですか。
よかった。
まあちょっとね、よいしょしとかないと柳さんどんどんどんどん座布団なくなっちゃう。
やばいやばい。
俺も行くかな。
いますか。
ちょっと待ってね。俺これ難しいな。これね、口に出すと多分難しいんだよな。これ多分ツイッターだと盛り上がる気がするんだけど。
なるほど。
ちょっとじゃあいいですか。
魔王復活の兆し、深夜の公演でボードゲーマーは何をつぶやいた。
ここで本気を出すわけにはいかない。カタン島に魔法陣を張る。シュピシュピシュピシュピ。
効果音も入れてた。なるほどね。まだいけますか。
まあでもちょっとね、今日はいろいろあるんで時間もあるんで、次の問題いきましょう。ここら辺はでもツイッターに流そう今回は。
そうですね。
どれもちょっと見てみたい。ボードゲーム神社にありがちなこと。
なるほど。なんかなるほどね。ボードゲーム神社にありがちなこと。
ボードゲーム神社にありがちなことですよ。
いいっすよ。
問題です。ボードゲーム神社にありがちなこと。
6ゾロが出たらお賽銭2倍払う。
なるほどね。
みたいなね。
なるほどね。まあでもこれもどうしようかな。難しいな。
いいですか。ボードゲーム神社にありがちなこと。
ほぼビアガーデン。
どういうこと。え、どういうこと。
そのままです。
あ、そのまま。
そのままです。まあボードゲーム神社はほぼビアガーデンです。わかんない、そういう作りになってんじゃない。
なるほどね。
ちょっとそう、
ボードゲームドイツできそうな感じの、
うん、なんかビールも飲めちゃうみたいな。
なるほど。
こう役払いとかしてもらったら最後にお酒もらうんじゃなくてビールもらって帰るみたいな。
ああ、なるほどね。おみきじゃなくてね。なるほどなるほど。
まあいろいろあるけどね。いろいろあるところはあえて俺外してるけどね今。
あ、そうなんですか。
ああいうのあるな、ああいうのあるなっていうのはちょっとまあヤンさん用に取っといて。
本当ですか。え、じゃあ行きますか。
いや、どっちが。
あ、僕が
読みましょうか。じゃ
あ、まあそうですね。その多分残しておいてもらってるところ。
ボードゲーム神社にありがちなこと。
神主が緑色の髪。
そういうことね。まあでもそれもあるよね。フリーゼネタありますよね。まあでもその獅子舞がフリーゼみたいなのもあったから。座ってるっていう。獅子舞、狛犬。
狛犬です。
狛犬、狛犬です。
まだいきます。
もう一個行こうか。
ボードゲーム神社にありがちなこと。
タカラトミー寺院と仲が悪い。
じゃあ、なるほどね。
寺院とね。
タカラトミーなんですね。
タカラトミー寺院ですよ。
なんか、まあそうですか。
なるほど。人生ゲーム作ってますから、
ね。なるほどね。
すげえ仲悪い。
ディスられてます
か。ディスり合ってる。邪教だっつって。邪教は消毒せよみたいな。
お仏は。
行きますか。次。これもあれですけど、
携帯大喜利のお題をちょっと解説させてもらいました。
なるほど。
アニマル浜口さんがボードゲーム界で気合だ気合だ気合だみたいなことを言いました。
なんと言った。
なるほど、アニマルがね、
アニマルが言ったわけですよ。これまあでもその勢いでね、重くなるじゃないですか。
なるほど、これでも難しいな。アニマル浜口が
そう言ってみていい。
あ、これスピード感大事だ。
なるほど、アニマル浜口さんがボードゲーム界で気合だ気合だ気合だみたいなことを言いました。なんと言った。
難しい難しい難しい。
なるほど、あ、そういう感じですか。
いやもう3文字変えてもいいし、
なるほどなるほど、
なんか気なんかね、気持ちで乗り切れるじゃないこの答えは。
なるほどなるほど、いきますか、
いきましょうか。アニマル浜口さんがボードゲーム界で気合だ気合だ気合だみたいなことを言いました。なんと言った。
なぜ裏切った強行。
ごめん、ちょっと聞き取れなかった。強行、
ん、まあ、聞き取れなくていいんですよ。
なんつった。
なぜ裏切ったと。
そういうことか。
まあ信じてたのにとね。
強行ってやってたんだね。
強行ってやってました。
じゃあちょっとやってみようか。
いきますか。アニマル浜口さんがボードゲーム界で気合だ気合だ気合だみたいなことを言いました。なんと言った。
部屋でゲームダメだ。
なるほどね。ボードゲーム界なのに。
そうそう、いや、なんか集まりがあるから来てって言われて、ね、来てみたらボードゲームというのをするって聞いてこれ行ったんじゃないですか。
なるほどなるほどなるほど。そう、面白いです。
これはおもろいね、やっぱアニマル浜口さんおもろい。
本人にやっぱ読んでもらいたかったっすね。
そう、携帯大喜利では本人が読んでくれてたからな、めっちゃおもろかったな。もう前まだあります。
アニマルのインパクトがあまりにもないからな。あれしかないですからね、言ってるイメージが。ないっすね。
じゃあ俺が行くか。
お、
はい。
アニマル浜口さんがボードゲーム界で気合だ気合だ気合だみたいなことを言いました。なんと言った。
負けた、なんでわからん。とにかくバカなんでしょ。
なるほどね。なるほどなるほど。
まあそんな感じで。
なるほど、
今日の大喜利はここまでですけど、
ちょっと最後言っていいですか。
あ、いいっすよ。
なんかちょっと今のでひらめいたんで。
アニマル浜口さんがボードゲーム界で気合だ気合だ気合だみたいなことを言いました。なんと言った。
人狼、誰だ、俺だ。
最初カード見た時にもう言っちゃうみたいな。
そう言ったらゲームならんやんっていう、ね、
そうバカなんだよね。
ということで、
はい、じゃあちょっと皆さんの大喜利紹介。
お、あら、まさかの、
もう
どうすんすこれ。
いや、もうこのまま延長なしでいいんじゃないですか。
はい、あ、わかりました。はいはい、
あと10分、5分ぐらい
大喜利紹介。
ボド大喜利その20、チャルメラのテーマにボドゲの心を乗せてください。
お、
悲しみのケツ爆弾。
おお、
イタチさん。次いきますよ。俺一人余ってるよ、
寂しい。
コージーさん。
あ、コージーさんらしいですね、ちょっと、ね、
もうでも友達が来たわけでしょ、佐藤さんは。
そうですよね、
もう最終回でいいんじゃない。
早くもも
うね、達成されちゃったわけですから。
友達を作るっていう目的、
ね、やめちゃえばいいです。すいません。ボドゲその21、ここまでするならボドゲ休みしなくていいよ。何があった。店内にいる間ずっと標準用レーザーが当てられている。これどういう面して店長やってんだろう。ずっと無言でピー。
誰ですかこれ。
これ TTB1997 さん。
めっちゃ面白いですねこれ。
テレビをつけたらフリーゼが暴れん坊将軍に切られていた。これちょっとだいぶ遠回しだけど、
うん、
これよくわかんない。ボドゲ、まあだからフリーゼさんがだいぶ落ちぶれてきちゃって。
そうですね、
死体役をやってるってこと。
まあそうですよね。
これタンバリンさんです。
面白い。
ボドゲ22、このゲーム負けてもいいかなと思えるコピーを教えてください。
はい、
ねえ2人でどっか行っちゃおっか。 人狼プレイ中の耳打ちってこれ
コピーじゃ
ないコピーじゃないんですよ。この十色さんつぶやき館長さんって書いてあるけど、うん、まあでもちょっとおもろかったっていうか、
うんうん、
これおっさんが言ってんだろうなみたいな、このおっさんが言ってたらおもろいなっていうこの、もう一個いきます。左半身が吹き飛んだその時、勝利の栄冠を手にするのですまあこのゲーム負けてもいいかなって思います
危なすぎるでしょ。
いや、伊達さんこのねインパクトの持っていき方がうまいね。
うん、いいですね。
うん、もう一個いきますよ。地方狡猾さ冷酷さを兼ね備えたプレイヤーが最終的な勝利者となるのです。
うん、
まあ、これもねストレートにうまいですよね。
なるほどね。
ハープンアローさん、
おご新規さんですか。うん、
ハープンアローさん、
ほう、
もう一個いきます。運ゲーではない、これは運だミキオアットイカルンイカルンさん、
お、またご新規さん、うん、
これもなんか面白いね。
そうですね、ゲームじゃねえんだっていう、もうなんかじゃんけんでもすればっていう
まあこれに関しては俺のボーイミーツボーイもかなり面白かったと思ったんだけどね。
ああ
分かんなかったから
ちょっと
ボーイミーツボーイそれぞれの思ってちょ男としか出会えないゲーム
もう大体そんなもんじゃないですか。
まあそうなんです、
うん、
ボド大喜利23テレビドラマボードゲーム殺人事件簿、どんな内容。探偵が、でも刑事さん、本当に恐ろしいのは人狼ではなく毎日一人必ず吊るすと決めていた村人なんじゃないかって僕は思うんです。
お
これもジャンゴさんですけど。
なるほどね。
この回答なんか全部長文だったよねまあそれがおもろいんだけどね。おかしいですな、単連自殺した3人は相当なボードゲームマニア、そんなマニア3人がプエルトリコをするのでしょうか。実はね、いたんですよ4人目のプレイヤーが。
あそれっぽい、
ノブボンさん、すごいなこれ。で次、それじゃあ夜が明けます、昼の部で釣り大賞を決めてください。ちょっと山本さん、昼の部ですよ、もう顔上げていいで。し、死んでる
これはうまいですね。
これイタチさんですよ、
うん、ああイタチさんか、うまいな
感じですけど、
相変わらずみんな面白いな。
いや頑張んねえとな。
そうですね、
次ぐらいにちょっと一旦集計、
はい、
まあ途中までですけど、
うん、
出しましょう。
そうですね、
座布団
どんな感じになっとるかを、
あとはそのみんなのコメントもね、
うん、
冬の時代だって。
そうですね、
そこにいろいろ名言がある冬の時代言われたわ。
シビアですね、結構
シビア。あんだけシビアでよく見続けてくれてるなっていう、
いや本当に、ね、
こっちのありがたさの方が、
ね、うん、本当にそうですね。だからもう一つのエンターテインメントとして、まあ、楽しんでいただけてるのかなと、うん、笑える笑えないは別にして、
面白く食べたいですね、うちらも。
うん、難しいですね、やっぱ面白いって。最近、ちょっと時間ないかも、
まあ、あと別にいいんだよ、あと5分ぐらい。
全然話違うんですけど、また新しいポッドキャストが出たんですよ、知ってます？
なんてやつ？
ボードゲーム大学。
でもなんか他にも見たかも、ボードゲーム大学だ。でもそれまあ聞いてないかも。
それは全然違くて、今までのポッドキャストと、うんうん、もうエンターテインメントとかじゃなくて本当にガチにボードゲームの知識とかを掘り下げていこうっていう感じのポッドキャストだったんですよ。
おう、
だから本当今まで出てるどのポッドキャストとも違くて、あ、なんかすごい新しい方向性で来たなっていうのを思いましたね。
俺らのおかげだよね、それ
どう繋がったんです
か。ボドバラのおかげだよね、多分。
ボドバラがどう貢献したんですか、そこに。
今までのボードゲームポッドキャストは、まあ、ボードゲームについて喋る、
うん、
っていうのがまあ当たり前だったし、
はい、
それしかなかったところにね、
うん、
うちらがドーンと大喜利をするんじゃいみたいな誰もがおう、こういう切り口もあるかっていう。
なるほどね、
一個上のステージに人類引き上げたんだ。
引き上げたんですよ。なるほどね。まあでも
その影響で生まれてきた子供たちでしょ
でも生まれてきたのがガチでボードゲームの話をする全く
切り口的にはね、
切り口的にね、
切り口がすごい綺麗だったからさ優秀な子たちが生まれてきたんだよ
なるほどね、なるほどなるほど。
そういうことにしときましょう。
そういうこと
に
しましょう、
うん、
まだ時間あんのかなこれ、
あと何時まで、
あと10分
って言われ
た。じゃあまだ時間ある。
ほう、
この前なんか、
うん、
電車乗ってたら、
うん、
まあこれなんか人が パニックになると意味のわ、なんか人はパニックになると真面目になるんだなみたいな、そういう話だったんだけど、
ほうほうほう、
真面目というか一直線というか、なんか女の人2人が、
うん、
怯えてるんですよ、ね、
うん、
まあ、電車から降りて、
うん、
でそこで男がとっ捕まえられてて、うん、携帯ガーって取られて多分盗撮したんですよ、
はいはいはい、
でカメラを誰か違う助けてくれた男の人に奪われてね、その撮ってたやつが、
うん、
携帯返せよ返せよとかって言ってて、でもまあ引き渡されそうになってて、
うん、
これはもう警察に渡しますからみたいなことになってたら、何にも撮ってねえから返せよ殺すぞーみたいなことになってて、
お
本気で、でもそこまで言ったらもう絶対お前撮ってるでしょ、ね、撮ってねえから返せよ、中見るんじゃねえよかこういう人マジで言ってんのかなとか思って、もコントみたいじゃんこれすごいなと思って、まあそういうのもありつつ、うん、どうした、まあ、これまた話が変わるんですけど、
はい、
これもちょっとこの前、
うん、
まあ、原宿あたり歩いてたら、カフェの店員先輩後輩の男だと思うんですけど、2人がです店の前に出て、
うん、
もう顔を真近くに向かい合わせて、もう喧嘩、うん、ガンの飛ばし合い、うん、てめえ口の利き方がなってねえんだよみたいな、
うん、
で、まあ、通りかかってはすげえなと思ってちょっと見てたんだけど、
うん、
ただ途中から殴り合いになって、
うん、
お店の前で、
お
もう本当に結構すごい殴り合いになって、
うん、
でまあ、僕もね男ですから止めに入ったんですよ。
え、マジですか。
やめましょうやめましょうっつって、
うん、
ちょ、ここはちゃんと お互い双方の話を聞きましょう、落ち着いて話聞きましょうっつってたけど、もうガチすぎてもう間に入れないぐらい、まあ、一応俺は止めようとしてるんだけど、うん、途中から地面をゴロゴロゴロゴロ転がり出してマウントポジションを取るぐらいのなんか、下からね三角締めを狙うぐらいのなんかクロート的な、なんか殴り合いだったら、
うん、
結構こう片方を抑えれば離れるけど、
うん、
コロコロコロコロ転がってるからさ、こうローリングクレイドルみたいな感じで、こう止めようがないなと思って、お店の人を呼んできて、ちょ止めてくださいよみたいな、止めた方がいいですよみたいな、で女の店員だったんだけど、
うん、
いやもうサッカーやってるんだけど全然収まらないんですって、もうどうしようもなくてみたいな、もうか弱い女性だったからね、
うん、
いやだったらもう、まあ、店長呼びましょうみたいな、店長呼んできてくださいって言ったら、
うん、
店長今旅行中でいないんですとか言ってもうなんかなんだろうなこれ、もう滑らない話も ないでもないんだけど、それ聞いた時よ大爆笑しちゃってこの状況で、まあ、店長代表者呼んでこいっつって、その店長のがいないでいいじゃん 今店長がいなくて困ってるんですでいいのに、テンパりすぎて今店長旅行中でいないんですそれを聞いて俺はどうすればいいんだろうこのおもろいことは世の中にあるな
って。なるほどね。結局収まったんですか。
いや収まったけど、まあ役には立てなかったかな、うん、本格的すぎて。
なるほどね。
いやすげえな、でもちょっとああいうの見るとちょっかい出したくなるみたいな性格もあって、
僕は絶対嫌ですね、巻き込まれたくないんで。
いやあまりにもすごかったからさ、
うん、
カフェの店員ですよ、それなりにスラッとしてますよ、
うん、
で先輩と後輩が本当格闘家の試合前みたいな感じで顔を近づかせ合わせてさてめえ口の聞き方がなってねえんだよみたいな、知らねえよ、
店の中っすよね、
いや外、まあ、本当でもすぐ外、
うん、
他のお客さんもいるからさ、
すごいな、
よくそこまで、
まあ、だ今までそれをまとめてた店長が
そうい
かにもごついかっていうことですよ
ね旅行行っちゃった
帰ってきたらすごいもう傷とか入ってるかもしれない、
そういうね、そういう店長だったのかもしれない、
うん、
まあ雑談すんません雑談ですんませんけど、まあそんな感じで、
はい、
ということで、まあもうすぐゲームマーケット大阪もありますから、
はいはいはい、
盛り上げていきたいなと思ってるんですけど、またちょっとゲストを呼びたいですね。
そうですね、
大阪前に、大阪に出る人の中で、
おフラグですか、
まあ、友達であるオインクさん、
お
佐々木に聞いたところ、
はい、
まあ、出てもいいかもねぐらいのことを軽く言ってたから、
ほ
お君が大喜利をみたいな君のことで僕は一回も笑ったことはないですけれどまあでもなんかちょっと呼んでみても面白いかもしれない。
なるほど、
分かんない、これは全然約束しないけど、
うんうん、
でも来いっつったら来る気もするんで、
なるほど、面白いと思います。
なんか真面目な話もいけるかもしれないし、
うん、いいっすね真面目な話も。
そんな感じで、
はい、
今日は今からアンパンマンミュージアムに行きます。
お、そしてヤンさんはボードゲーム会。
そうですね、
うん、
毎週末だいたいボードゲームやってます。
今日さ バレンタイン過ぎたからキャット&チョコレートについて喋ろうっつっててさ、一回も喋んなかったね。
確かにそういえば
すげえな、
そんなこともありました
。忘れてたね、
うん、キャット&チョコレート、
まあね、バレンタインなんかね、いい思い出一個もないから俺。
そうなんですか、うん、
ホワイトデーに渡す相手いないのにチョコいっぱい買うやつだから。中学生高校生の時はね。
いやーそれ三沢的ですね。
大変だわ。
でもやんなかった。やんなかった。俺やってたわ。
やってないっす。
悲しいな。コンビニとか行ってホワイトデーチョコレート結構買って、ホワイトデーの日もらってない子にも渡すみたいな。
なるほどね。
いやーやったで、本当に渡したい。好きな子には渡せず帰る。
あ、
結構そういう
そういうボーイだったんですね。
そういうボーイです。
なるほど、
渡せないボーイ。
今のオハさんから想像もできない。
本命には弱いボーイ。
なるほどね。
いやまあでもバレンタインなんてなくなればいいと思います。まあそんな感じで、
はい、
終わりでいいかな。
キャット&チョコレート会でした。
また来週。
はい。